意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと前のことになるんですけれども、
はいはい、
照代さん、沖縄でリトリートツアーを開催されたんですよね。
そうですね、2月にですね、2泊3日で沖縄の方で開催を、はいはい、しました。
はい、沖縄といえば照代さんの2拠点生活の一つの場所ですね。
そうですね、はい
はい、うん、じゃあ、まあ、ある意味地元の沖縄で開催されたと。
そうですね、
うん、いうことなんですけど、このリトリートっていうのは旅行とはまた違うんですよね。
そうなんですよね。
はいはい、
私の中ではなんか当たり前にリトリートっていう言葉がもうなんか普通なんですけど、それこそなんかどんな感じがなんかあります？全然わからないとか、リトリートってどんなイメージみたいなのとかって、イキさんとかは聞いたことはある？
聞いたことはあるんですけど、馴染みはなくて、なんだろう、旅行みたいに活動的ではないけど、まあ、いろんなその癒される場所に行ってゆっくり過ごすみたいな感じですかね。
そうですね、もうほぼというか正解というか、そんな感じ、イメージ的にそんな感じなんですね。そうです、
はいはい、
なんかそれがなんか私の中でこう聞かれて、そっか、なんか、それこそ私の価値観というか、私の意識の中で当たり前の言葉なので、
は
い、言ってたよって言うと、あ、そっかそっか、みたいな感じで返事が返ってくる感覚なんですけど、リトリートって何って言われると、そうなんだっていう。
ああ。
それぐらいなんか馴染んでしまってるというか、私のこの世界観の中では、
はい、
リトリートに行ったことももちろんあれば、まあ、開催したのは、それこそ私が一人で開催したのは初めてなんですけど。
ああ、このリトリートツアー。
そうですね、リトリートツアーっていう名前で、はい、開催したのは初めてなんですけど、やっぱりこう自分のその心身のリフレッシュとか、
うんうん、
あとはこう自分自身に意識を向ける時間をこう、まあ、向き合うというか見つめるというか、
はい、
そういう時間が多いのかなっていう、その普通の旅行とか観光っていうことよりも、自分自身の内側に意識を向けるっていうので、こう、やっぱり、そういう時間を多く持つというか、そこを意識してる言葉だったんだろうなっていうのを改めて、考えさせられましたね。
それはいつもと違う場所で自分と向き合うっていうのがリトリート。
そうですね。日常からちょっと離れて、やっぱりいつもの生活のスタイルがあると思うんですけど、はい、そういうこととはまた全然違う場所で、まあ自然の中がまあいいのかもしれないですけど、
うんうんうん、
こういうところで全然違う環境の中で、自分を感じるっていうことですよね。
私はやったことないですけど、興味はあります。
そうですね。だからやっぱそういう感じなんでしょうね。やっぱりなんか全然やっぱり知らない。そこからちゃんと私も説明しなきゃいけないんだなっていうのを、この時も開催する時に思いましたね。
はい、
リトリートってそうかっていう、知らないというか、勝手に私の中ではリトリートっていうとみんな通じるでしょっていうふうに思ってる部分があるので、なので本当にそういうことってなんか自分の意識の中では当たり前なんですけど、
はい、
やっぱり違う人から見ると全く意味がわからないっていうのは、
うんうんうん、
もうなんかなるほどねっていうの
うん
思いましたね。
参加者の方たちからも、うん、なんか参加してみたいですけど、リトリートって何ですかとか、ご質問ありましたか？
そうですね。なので、やっぱり一番最初にブログで、やっぱり、お知らせしたので、
はい、
そこにリトリートとはっていうのを書いたんですよね。
うんうんうん。
で、その一番初めにやろうかなと思った時に、知り合いの人に聞いてみたら、そもそもリトリートが多分わからない人もいるんじゃないかなって言われたのが、そもそも書こうって思った意味、理由だったんですけど、はいはい、なので一番最初にブログでお伝えするときに、リトリートとはこういうものですよっていうのを私の中でもあったので、
うんうんうん、
なのでこう参加される方はやっぱりそれを知って、
うんうん、
来てくれたっていうのがあるんだと思いますよね。
ああ、そうですね。じゃあこの気になるリトリートツアーはどんなツアーだったんでしょうか？
そうですね。私が沖縄に来て3年とか経つんですけど、
はい、
それで大きく、こうやっぱり変わったというか、変わったきっかけになったであろう場所
に、うんうんうん、
一緒に行きたいなっていうのがあったので、
はい、
まあ神社だったりもそうなんですけど、そういうこうガイドブックとか観光地とはまた違う場所にも、
うん、
一緒に行って感じてもらえるものがあるだろうなって思ったので、まず、まあ、神社に行ったりとかですね。あと、まあ、沖縄ならではのこう、食べ物だったりとか、
はい、
野菜だったり、まあ、果物もそうですし、あとハーブ系のものだったりとか、やっぱりちょっと驚いたものが多かったので、私もなんかこんなのがあるんだっていう、こうハーブが当たり前に市場で売られてるんですよね、沖縄って。レモングラスとかが、
あんまりないですね。確かに
ですね、生のレモングラスが売ってたりするので、なのでそういうこうハーブがお好きな方だったりとか、やっぱりそういう食に興味がある方とかだと、はい、もう本当に参加された方もそうですけど、やっぱり市場はすごい目キラキラさせてね、こう、お買い物されてる方もやっぱいたので。
ああ、
うん。
楽しいですよね。
そうですね。自分が見て、沖縄って面白いなっていうところに一緒に行った感じですかね。
だけど、あれですか。比較的落ち着く場所を選ばれたりとか。
そうですね。やっぱり海、その観光地みたいな、
はい、
まあ、ガヤガヤするところというよりは、落ち着いて海が見れたりとか、入っても全然大丈夫なところだったりとかも行ったので、うん、そんなになんて、少人数なので、
はい、
なんかその時の参加者の方たちとみんなでこう、ここに行こうねっていうので、変えたりとかも、全然しようともともと思ってたんですけど、実際にやっぱり最終日は、あそこに行きたいって言って、首里城に行きたいって言われた方が見えて、
はい、
じゃあやっぱりね、そこ、今の首里城ってやっぱり建築中なので、
うんうん、
今の首里城は今しか見れないのでっていうので、最終日ですよね。に、急遽、
はい、
市場に、もう一つ市場に行くつもりだったんですけど、そこじゃなくて、じゃあみんなもそっちにしようって、いうので、
うんうん、
そういうところに変えてみたりとか、しましたね。
2泊3日だったんですよね。
そうです、そうです。
じゃあ、このリトリートツアーも、台湾旅行もそうでしたけど、
うん、
そんなにガチガチに内容を決めず、
そうですね。はい。一、うん、日に一つ二つは、ここは行きたいなっていうところとかは決めてたんですけど。
はい。
もうなので、分刻みとか、全然もうここ行って、ここ行って、ここ行ってとかっていうのはないですね。
へぇ、その中で、じゃあ、いろんなものをまあ見たり感じたりしながら、
そうですね。
自分と向き合って、いただいたっていう感じですか。
そうですね。普段のこうみんなが思ってることとか、まあね、自己紹介兼ねてお話ししたりとかももちろんありますし、
はい、
なんてこうね、知らない人ばかり だったんですけど、うん、あの参加者さん同士は。でもそれでもなんだろうな、まあ同じタイミングで同じところにいるっていうのはね、やっぱりご縁があったりするので、
はい、
何かこう通ずるものがあるというか、
うんうんうんうん、
そういうのでお話ししたりとか、こう、まあ、ワークをやったりもしたので、
おー、
うん、こう、自分がどんな風に今感じてるとか、何が、どんな悩みがあるとか、どんな風にもっとなりたいとか、
はい、
そういうのをこう順序立ててワークをやってったりも、ね、みんなでしたので、それをやっぱりシェアすると、なんかやっぱり違う人の話を聞いても刺激になったり、
うん
ますよね。
あ、そこはもう旅行とは全然違いますね。
ああ、そうですね。そういうところはそうですね、全然違いますね。ワークがやっぱり必ずというか組み込まれてるので、だいたいリトリートってその主催する方がどんな人かっていうので、そのワークの内容とかも、ね、変わってきたりとかするので。
へえ、あ、ワークがあるものなんですね。
そうですね、うん、
うーん、おー、参加者の皆さんはどんなご様子でしたか？
なんか、それこそ一人の方は一度も飛行機も乗ったことがないという方で、もう大冒険。
そうですよね。
うん、やっぱり飛行機乗ったこともないし、チケットももちろん買ったこともないしっていう方がよく来たなって思うぐらい、すごい勇気が、なんか勇気になったきっかけだったんでしょうねっていう、もう本当来ただけで大きく変わってますよねって思うので、そのワークどうこうよりも。
ああ、そうですね。
うん、すごい大きな一歩を踏み出すきっかけだったみたいですね。まあタイミングがちょうどこのリトリートっていうのがあったので、まあ、うんうん、行こうかなって思ったって言われてたんですけど、
はい。
だから、すごい、もう最初に、飛行機は帰りの、そこの空港で買えばいいんですよねっていう質問だったんですよね。
うんうんうん、
前もって、チケットを買うっていう感覚はなかったみたいで、
はいはい、
電車みたいに、駅でチケット買えばいい、うん、切符買えばいいよねぐらいの感覚でお話、っていうか質問されたので、
うんうんうん、
前もってチケット買っていただいていいですかっていうところからのやり取りだったので、
ああ
、そうなん、じゃあ帰りは帰りで買っとかなきゃいけないんですかっていう感じだったので、
うんうんうん、確かに乗らないと分かんないですよね。
そうなんですよね。それぐらい本当に自分のこう今まで生きてきた中ではやってこなかったことをやるっていうのがすごくこうそういうきっかけがやっぱりいい、作りたいのがもちろんそれがリトリートをやる意味でもあるので、
うーん、
大きくその方がこう変わるきっかけだったり何か気づいたりとか、それがやっぱりやりたい目的でもあるので、
うーん、
リトリートをやるですね。それは本当にもう来ただけで十分ですよねって思うぐらい。
うーん、その方はどこにお住まいの方だったんですか？
その方は愛知県ですね。
ああ、まあ、遠いですよね。
そうですね。私も知ってはいたんですけど、まさかブログを読まれてるなんて全然思ってなかったので、知り合いみたいな感じではいるんですけど、いたんですけど、
はいはい、
まさかこんなリトリートに参加するような全然中でもないし、ブログ読んでたんだっていうところからまずびっくりするぐらい遠い方だったので、それがなんかこう、やっぱり自分のタイミングがたまたまね、なんかあったんでしょうね。
うん、
と思ってっていう。どうせなんか行くならやっぱりね、知ってる人がいる時の方がいいからっていうのも込めて、もう一人で、
うん、
だいたいやっぱりこう最初はお友達と一緒に参加されたりする方とかも、ね、見えるんですけど、
確かに安心ですよね。
うん、その方がね、やっぱり安心ですもんね。
うんうんうん、
その方は本当に 迷われたというか迷ったでしょうねって思いますよね。途中もやっぱりそういう、ね、どうしようかなっていう不安が、まあ、もちろん出てきたりするので、だからもちろん全然いいですよってね、来なきゃいけないわけじゃないし、っていうそのこう普段っていうか、まあ来る前からの質問だったりやり取りからもやっぱり始まってるので、だからもう途中で別に来ないかもなっていう、別に、まあ、来なくてもなんていうの、不思議じゃないというか、
まあ、しょうがないですよね、
いいよねっていう、別に、いいよって、すごいやっぱり悩むというかね、勇気もいるので、ちょっとね、大変って言ったらあれですけど、でもやっぱりなんか決断されたんでしょうねっていう、そこで大きくね、なんか世界が本当に変わる、その方の世界が変わるっていうのがありますよね、やっぱり。
いいタイミングだったんですね。
そうですよね、そうみたいです。
他の方も全国いろんなところからいらっしゃったんですか？
そうですね、違う系の方も見えたりするので、お友達と一緒に来られていた方とかも見えるので。そうです。
参加された方は何人ぐらいだったんですか？
今回は3人ですね。で、あと2人は来れなかったので、体調違う方だったんですけど、別々の方だったんですけど、来れなくなっちゃってっていうので。
ああ、じゃあテリオさん含めて4人で。
そうですね。
でもなんかいいですね。いい人数ですね。
本当にまったり、ゆっくり回れる感じで。
沖縄のリトリートツアーということですけど、沖縄の離島に行かれたんですよね？
そうですね。車で行けるんですけど、浜比嘉島っていう島は、行けるんですけど、本当にこうなんだろう、神聖な島と言われていて、歌木があって、まあ、お祈りしたりする方が見えるぐらい、ちょっと神聖な島があるんですけど、そこにみんなで行ったりとか、まあ、ご案内っていうか、そうですね、行って、お祈りして、こういうところが、まあ、独特のやっぱり雰囲気なので、そうですね、内地では全然そういう場所ってやっぱないので、神社とはまた、まあ、鳥居があるわけじゃないですし、こうなんか、ちょっと自然崇拝がやっぱり強いですね。いろんな場所でやっぱり、自然崇拝があるの。岩だったり、ね、やっぱ山だったり、海だったりっていうのも崇拝されてる場所が多いので。
その島でですか？
そうです。いろんなところがそうです。沖縄ってやっぱり、まあ島もたくさんあるんですけど、いろんなところに歌木って言って、こう、崇拝されてる場所があるので、そこでは独特な雰囲気だったりするので、そうですね、そういうところに行ってみたりもしました。
いや、そそられますね。
またね、海がもう目の前というか、まあ、海の中に、ね、あるので、すごい綺麗ですしね、やっぱり、
海が綺麗ですよね。
綺麗ですね、本当に魚泳いでるの見えるので、
わー、テリオさん、これが初のご自身で開催されたリトリートツアーだったっていうことですけど、
そうですね。
何かテリオさん自身感じられたことはありましたでしょうか？
なんか本当にこう、なんだろう、参加される方がそういうふうにこう大きく変わられる方も見えれば、それこそね、飛行機に乗ったこともないとか、沖縄を初めて来たとか、そういうふうにこう変わるのを見るのが本当に、楽しいというか嬉しいというか、そうですね、至福の時間というか、こうお話とかね、ワークもそうですけど、していると、あーって言ってこう目がキラキラしたり、そうなんだとか、本当に悲しくてとか、自分の内側の思いが溢れて泣いちゃったり、泣いたりすることも多いんですけど、やっぱりそういうのを見ていると、 すごくこう何ですかね、嬉しい至福の時間ですね。でも、
うんうん、
私にとったらやっぱりそういうのがやっぱり好きなので、その人の内側にある本当のその人の思いだったりとかが、その人が気づいた瞬間を私が見るのがすごくこう、ああよかったねってすごい思うので、
うんうんうん、
そういうのがやっぱり好きなんだろうなって思って、
はい、
そうですね、やってよかったなっていうのはありますよね。
うーん、そうなんですね。じゃあ今後もリトリートツアーは開催することはありますか？
そうですね、やりたいですね。でも沖縄に限らず、それこそ海外とかね、やってみたいなって、海外やりたいなって思ってるんですけど、
うんうん、
それこそちょっと海外は私一人では全然やっぱりできないので、はい、サポートしてくれるね、現地の方がいないと、
うんうん、
安心安全にやっぱりね、お連れしたいなっていうのもあるので、
うんうん、
内容はね、全然大丈夫であっても、その場所だったりとかね、
うん、
っていうのはその現地の方とっていうのもあるので、
はい、
海外やってみたいですね。
どのあたりでやってみたいとかありますか？
もう本当はやっぱり最初に思ってたのはインドなので、インドにやっぱり行って、その価値観がひっくり返るところを見てみたいというか、皆さんがね、まあ自分も含めて、そういうのがやっぱり私は海外の、私の中では醍醐味なので、っていう、日本ではこうなのに、ここの国はこうなんだとか。
そうですね。確かに価値観変わりますよね。
そうですね。本当に簡単にひっくり返るので、黒が白にもなるし、白が黒にもなるので。なので、それがやっぱり海外のいいところだろうなって私なんか思ってるので、
そうですね。またインドって、
またね、
すごい文化があるでしょうから、なんか衝撃的なこともたくさんありそうですよね。
独特なね、やっぱり本当に人としてっていうね、国を超えた人ってなんだろうっていう、生きるってなんだろうとか、そういう意味で本当に大きく、なんか、なんだろう。私もそうだったんですけど、海外に行って、そういう文化だったり自然に触れると、日頃の自分が悩んでる悩みがもうちっぽけすぎて、なんでこんなことで悩んでるんだろうっていうぐらい、一生懸命生きなきゃいけない国もあるし、大自然に触れると、こんな大きい自然の中で、すごい人ってちっちゃいんだなとか、すごい自分でも感じたので、そういうこうなんだろう、全然違う視点から自分を見ることができるいい機会だなって思うので、そういう機会が作れたらいいなとは思いますね、やっぱり。
じゃあ次回のリトリートツアー開催の告知ができることを楽しみにしてます。
本当ですよね。
はい、
うん、
皆さんも楽しみにしていてください。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。